ということで、拓也さんですね、
はい、
こんな話をしてますけども、
うん、
あの番外編聞いてくださいました？
あ、聞きました聞きました。
あれひどかったです ね、 ですね、内容がねあれ50分ぐらい喋りましたけど、
うん、
まあ、僕の技術によって30分まで縮めましたけども。
そうだね、
やばいところは全部切ってね、うん、本当にやばいところは切りましたから
、うん、まあでもあの お気に入って振られたっていうのは面白かった
あ、まあ、あれもね酔った勢いみたいなところありますけどもね。
そうですね、
はい、あの漫画編聞いてくださ皆さんも聞いてくださったようで、
うん、
あのメールが来てるんですよ
そうなんや、はいはいはい、
ラジオネームベンラレイヤさん
ああそうだね、はいはい、
Mラジの皆さんこんばん、ワーキングボーイ、
はいはい、
ドエムラーがバレてしまったベンラレイヤです。
お、
早速ですが京都府の話聞きました自分も2週連続で一人カラオケキャス聞いてたのですがあ、そうなんだ背景にはいろいろなドラマがあったわけですね。
うん、
ブライトさんの身に何かあったんではないかと心配はしていましたけど、確かに変ですもんね、突然カラオケ2週連続でやるなんてね、一人で。
まあそうよね、
何かあったらこいつって思いますもんね
そうよね、
こいつ自殺しちゃうんじゃないのみたいな感じですもんね
そうよね、普通に考えたらちょっとおかしいよな。
おかしいですよね
うん、
S 級素人は好きなシリーズでよく見てますのでブライトさんの元カノに似ている人を見つけたときは、メッセージくださいDMM で購入して想像してやろうかと思いますってことでね世の中の半分は女性なんで一緒に頑張っていきましょう。
そうですね、
競馬に関係ない話をしてしまって申し訳ありませんが
いえいえ、
自分は北さん買います。
あ、わかりました。
それではさようならインスピリット
はい、
ありがとう、オパールステークスのつながりでね。
そうだね、
ということでベラレアさんありがとうございます、本当にね。
はいはい、ありがとうございます。
わざわざ聞いてくださって、あんな競馬以外の話30分もねねあ、そうだ、あともう一つ言い忘れてたことがあったんですよ。
ほう、
あのマイルチャンピオンシップなんですけど、
うん、
あの飛ばしてしまって申し訳ありませんでしたと。
ああ、はいはい、
あのこの音源だけで聞いてる人も多分いると思うんで、
うん、
ブログとかには来てないで、
うん、
なのでもし先週楽しみにしてくださった方がいましたらですね、申し訳なかったと。
はい、まあしゃあないね、先週頑張ったけどね。
今週からはまた録音できるようになりましたので、う
ん、はい
はい、またジャパンカップから、
はい、
楽しみにしていただけたらなと思いますのでね。
はい
はい、じゃあ次のメール行っていいですか。
行っていいですよ。
ラジオでも福丹さん、
はいはいはいはいはい、
ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
Mラジの皆さんこんばんは。
はい、
5年目突入おめでとうございます。
ありがとうございます。
先週は機材の不調ということでマイルチャンピオンシップの予想が聞けなかったのは残念でしたが、
そうなんですよ、
京都府の模様を楽しく拝聴させていただきました、ブライトさんは2週連続で遠征だったそうでお疲れ様でしたカラオケキャスはそんな意味があったのですね。
そうやね、
さぞかしメンバーの皆さんは心配でキャスを聞いていらしたんでしょう私はあと1人か2人聞いてくれた方に該当する1人で、最初から最後まで聞かせていただいておりました。
あ、そうなん
や。そうなんですね。あ、福田さんだったんですね。すいませんね、なんかあんまりうまい歌声ではなかったですけどもね、もう完全に自己満足でしたけども
僕もどっかで一回一人カラオケやってみようかな。
やってみましょう。
そうだね、
あ、だから高谷さんも振られればいいんですよ。だから2週連続で。
ああ、
振られて2週連続で。
うん、
だ高谷さん、まあ、今関西に住んでらっしゃいますから、
はい、
関東に来た時とかに、
うん、
あの関東の女に振られて、
振られてなんでそこまで境遇まで一緒にしてない
そこまで一緒にしてぜひ、
はい、
私がいろいろとごたごたがってすごく落ち込んでいた4年前、
ほう、
偶然にもMラジがスタートした年だったんですが、
うん、
大変お世話になっている先輩の奥様にある動画を紹介されました。
ほう、
こんな時こそ元気になる歌やでって言われて、
うん、
見てみたら白い馬が出てる動画でした、
うん、
私が競馬やってるのを知ってるから用意してくれたんだと思いますが、
うん、
すごい温かい気持ちが嬉しかったです、
うん、
その時のリンクを貼っておりますがラジオでは流せないと思いますので、
うん、
お一人の時にひっそりと聞かれてぜひとも元気を取り戻していただきたいと思いますということで、
はいはいはい、
あのスーパーフライの輝く月のようにという曲のですね、まあ、YouTube のアドレスをね送ってくださったんですよ。
はい、あはははは。
福田さんもこの曲で元気もらったってことで、
はいはいはい、
ブライトさんもぜひ元気になってくれという意味をね込めて、
なるほどね、
送ってくれたみたいなんですよ。
ありがとうございます。
泣ける話じゃないですか。何ですか、また泣かせる気ですか、あの2週連続以来の泣き。まあその、うん、なんていうんですか、真面目なとこにも温かみがある福田さんのこの文章とこの感じですか。
うん、
ああもう心に響きます。
そうですね、
感無量でございますよ本当に。
はい、
はい、
僕はブラピに怒りましたからね。
あれ怒りました、
泣くなって言ってね。
言ってましたね高谷さんね、あの
泣いたら負けになるの、
そう忘れろと、
そう
その時間がもったいないぞブラピと、
そう
言ってくれましたね。
うんって言いながら俺も泣いてたけどね。
高谷さんも前泣いてましたもんね。
はい、泣いてましたね。
だから僕が、高谷が悪いんだから、気に
もう
次進めって言いましたから。
そんな話はもう。
互いに言い合ったということでね。
もうええわ、もう。
やめましょう。あの、はい、互いに悲しくなるんでね。
そうそうそうそう。はい、それこそ傷るような目になる、高
谷。そうですね、それこそプリメラアスールになっちゃうんで。
そうそうそうそうそう。
プリメラアスール5着頑張ったでしょ。
そうやね、惜しかったよな。
あれ、だってもう話して逃げてるやつ、4、3はあったでしょ。
せやねん、ほんまみゆきやわと思ったわ。
なんでため逃げすんの、あの状況で。
な
あ。意味わかんない。だって失うもん何もないのに。いや、びっくりしましたね、あれは。もっと話せようと思ってね。
なあ。
っていうね、もう普通の話からでも競馬の話にくっつけられますよ、はい、僕ら。
はい。
はい。ということで、メール、ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
じゃあ、本編行きましょうかね。
行きましょうか。
系バスロン M ラジ。はい、改めましてどうもこんばんは、ブライトです。
はい、どうもこんばんは、西堀と拓也です。
M ラジです。
はいはい、
ということでオープニングで結構喋っちゃったんで。
そうね、結構喋ったね。
予想行きましょう、予想の方に。
はいはい、行きましょう。
じゃあこの番組どんな番組かご存知ですか。
はい、お願いします。
この番組は皆様からのメールをお待ちしております。違うよ。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。では今週はジャパンカップ、
はい、
予想していきましょう。
はいはい、
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、
はい、今週の予想レースはですね、
うん、
第36回ジャパンカップでございます。
はい、
東京芝 2400m で行われるレースでして、
うん、
まあ国内最高賞金レース、まあ国際レースということで。
そうですね、
はい、まあ一応格的には一番高い G1 と言ってもいいんじゃないですかね。まあ有馬と並んでって感じですけど、
うん、
うん、では現時点でのオッズを言っていきましょうか。
はい、行きましょう。
1番人気北サンブラック 3.5 倍、
ほう、
2番人気は、D マジェスティ 5.4 倍、
うん、
3番人気ゴールドアクターが 6.3 倍、
うん、
4番人気が、リアルスティール 6.4 倍、
うん、
で5番人気がルージュバック 9.5 倍、
はい、
ここまでが10倍を切る人気でして、
うん、
以下、シュバルグラン 11.4、
うん、
レインボーライン 18.4、
うん、
で同じくサウンズが 18.4、
うん、
って感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあ互いの本命打っていきましょうか。
はい、
今日も甘く寝てましたよ。危うく放送できないんじゃないかと思いましたよ。どうも皆さんこんばんは、ブライトです。
こんばんは、はい。
本命打ちますよこれから。
ちょっとおもろかった今のは。はい、行こう行こう。
なんか皆さん忘れてるようですけど、今週もしっかり甘く寝てましたよ。
そうね、甘かったからがっつりたかもしれないけどな。
なんとか起きましたけどね。
なんとか起きましたね。
はい、じゃあ行きましょうか本命。
はいよ、
はい、 せーの、ズドン。
はい。まあ、そうよね。
まあ、そうなりますよね。
まあ、そうだろうな。まあ、はい、僕も宣言してたからな。
はい。じゃあ、行きましょう。はい、ブライト本命がビッシュ。
うん。
タクヤさん本命がビッシュとなってます。
うん。
どっちから言ってきますこれ。どうします？僕言います？
どちらでもいいですよ。
じゃあ、僕言いましょうか。
はいはい、は
い。あ、やっぱりタクヤさんでしょ。ちょっとタクヤさんの聞いて様子見しよう。
はいはい、わかりました。
じゃあタクヤさんお願いします。
はい、じゃあ BC ですね、ディープインパクトの、母8で赤手何号ですかね、
X マーク配合ね、
そうですね、わからないけどね、多分まあ SC かなっていうイメージで見てるんですけれども、まあ、サーサヒンで、イタンリン戦ですね、このレースに向くであろうと思われる精神力系の牝馬ということになっております。で、シオンステークスで、まあ、やりすぎちゃったので、まあ、秋華賞はね、今回構想されてると私はちっちゃい馬なのでさすがにちょっと疲れがなと思ったんですけども、一応見事に大敗してくれたと。で、ただのディープインパクトというものの、参考に関してのリズム的には、まあ、あの大敗されて格上げで出てこられるっていうのはあんまり僕的には好ましくはないよね、
はい、
うん、でも、まあ、この馬の場合はもうあの大敗してもらった方が、何もかもリフレッシュされて出てこれるというふうに僕は見たので、馬体を戻してこれるんであればこの精神力タイプでも巻き返してこれるんではないかなと思います。で、一番人気からの人気急落というのも大きいと思うので、買うならばここのタイミングだと思います。問題は鞍上ただ1点だけだと思います。現状70倍ぐらいですか。
70倍です、
うん、これはさすがに舐められすぎでしょう。
そうですね
と思いますね、
はい、自分は SC っていうよりかは S 単品ってイメージなんですけど、
うんうん、それでもいいかもしれないですね、シオンの勝ち方はそんな感じだもんね。
なんかこうなんていうんですかね、あんまりこう競って頑張ろうっていう感じではなくて、僕の中ではなんかこう、うん、気で走ってるっていうか、本当、うん、S 闘争心だけで走ってるみたいな走りに見えて、多分馬体がちっちゃすぎてその反動吸収できないっていうのもそうなんですけど、
うん、
多分ディープの臨戦で上傾線から上がってきてフローラでこけてオークスで巻き返すって形ってあんまないと思うんですよね。 G2 で負けて G1 構想っていう、もっとまとまってるタイプのディープだったらフローラでまあ2とか3とかまあ1でもいいですけど来てオークスでもあのまとめてくるっていうパターンだと思うんですけど、まあ、これ見ても分かるように反動に弱いタイプだと思うんですよ、やっぱり交互系っていうか。
そうですね、完全にそんな感じよね。
で、シオンステークスもちょっとその今までの体力がね、410何キロとか体力とかあんまない感じじゃないですかって考えると、うん、シオンの勝ち方ってちょっと変っていうか、
うん、
もう大まくりで
やりすぎたよね、
楽勝したじゃないですか、
うん、
でもポテンシャル自体はもう見せたと思うんですよね、ここで、
うんうん、
だけどやっぱりやりすぎちゃったせいで反動吸収できなくて、
うん、
前走だったと思うんですよ、
うん、
でこの形ってそのフローラ負けて G1 でもう一回巻き返す、オークスで巻き返したっていうのと同じで完全交互のパターンになってると思うんですよね、
うん、
まあ、この人気だったら全然本命にしてもいいかなと思って。
そうですね、
うん
うん、まあ、僕はちょっと気になったのが一個あって、
はい、
ビッシュという馬のタイプがそのジェンティルかデニム、はい、どっちに寄ってるかといえばジェンティルに寄ってる馬よね、これね。
そうです、ジェンティルですね。
そうだね。だから本来ならばやっぱりもうちょっとリズムつけてきてもらった方がやっぱ良かったと思うよ。
はい。
で、僕デニム対抗に確かしてたと思うんだけど、
はい、
あの時は5着5着やったっけ。
秋華賞4着で、
うん、
エリザベジョ杯5着ですね。
そうだね。で、ともに1番人気1番人気やったっけ。
いや、エリジョが3番人気で、
あ、3番人気か、
秋華賞は1番人気。
そっかそっか、うん、まあだからまあそういうことだと思うんでね、デニムはやっぱりちょっとエルっぽさがあったので、まあ人気以下に負けての巻き返しという意味で印を上げたんやけども、これもどっちかというと巻き返せるようなタイプのまであんまないような気はしてたんやわ。
デニムがですか。
うん、ビッシュ。
ああそうですね、
うん、どっちかというとジェンティル寄りの方
がね、エルっぽくないですからね、全く。
そうなそうなそうなそうな、だからまあちょっとその辺がね懸念やったんやけど、まあ今言ったように馬体がちっちゃな馬なんで、かえって高層で来られると今度体力の方が怖かったんで、だったら負けて出てこられた時の方がまあまあリフレッシュされて帰っていいかなと思ったんで、
極端な感じは S っぽくていいんじゃないですか。
そうよね、極端やからいいかもしれんよね、
はい、
中途半端はもっといいやつかもしれんし、
ね、1、4とかよりはいいんじゃないですかね。
そうよね、そうかもしれんね。
まあ、安城だけでしょ。
そうやね。
元崎だったら 大本命、大地震の本命ですけど、
うん、
まあ、みゆきだから、まあ、人気ねえし、本命でいいかぐらいの感じですよ。
そうね、まあ、とりあえずごちゃごちゃ動かんといてくれってことでね。
そんな感じでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下いきます。まあ、でも、多分、シュシュッタは似てると思うんですよね。
そうなんかな。
はい。いいっすか。
はい、いいですよ。
じゃあ、対抗以下いきまーす。せーの。ズドン。
お前ら
似てるなこの人たち似てるな印が。はい、じゃあブライトから、対抗北三ブラックで、はい、黒三角 D マジェスティで白三角3といて当選バジルとルージュバックとゴールドアクター。タクヤさんが対抗が当選バジルで黒三角 D マジェスティ、白三角2といて北三ブラックとイキートスです。
はい、
どっから行きましょうかね。
まあ、北さんでしょう。
北さん行きますか、うん、
はい。
いや、これもしょうがないかなと思ったんですよね。
そうですね。
あの京都大賞典逃げたわけでもないですし、
うん、
2番手から競馬してで、うん、一番ここ軽いとこだったじゃないですか、
うん、
でそこであっさり勝っちゃったじゃないですか、
うん、
僕前走勝ってなかったんで、
うん、
でもこういう軽いとこでも来ちゃったし、
うん、
で今週東京また軽くなるとあれかなと思ったんですけど、まあ、雨降るってことで、
うんうん、
まあ、ブラックタイで爆死をって考えたら絶対上がり勝負よりかはある程度かかった方が本質的にはいいと思うんで、
そうですね、
まあ、そういう意味でも隙がないなと思って。ただやっぱ怖いのはやっぱダービー惨敗してるとかあるんで、
うん、
左回りだとっていうのがねちょっと不安材料としてある。まあまあ僕はあんまコーナリングのことがあんま考えたことないんですけど、
うん、
やっぱ人気だとねどうしてもちょっと不安材料になっちゃうのかなと思って、
うん、
まあ、一応東京2回勝ってるんですけどね。
そうですかね。
そう。で、まあ、
条件だけでね。
あとはまあ、前行く馬だし、一番人気だし、今回、G1 で初めて一番人気、
うん、そうです。
なのになるんで、まあ一応マークは今までよりはきついだろうってことで。
うん。
あとまあ、こんだけ臨戦良くても、まだ 3.5 かっていうのもあるんで。
そうだよね。それあるよね。
やっぱりなんか、ディープの子供じゃないから、
うん、
これ多分ディープ参加ともっと全然人気してると思うん
ですよ。あ、もう 1.7 やろね、これ、それこそ。
そう、なのにブラックタイドとバクシウムのおかげで、
うん、
相変わらず隠れてるんで、ちょっと。
うん、
まあまあ、ここだ、ここ、勝ってもらって、有馬 1.7 倍で消えてもらいましょうか。
そうですね、逆に。
逆にね。まあ一応対抗しました。
うん。
はい。
まあこれね、まあ、ブラシさんが言ってたの、ちょっと、あの、補足みたいな感じになるんですけども、あの、ダービーっていうのは、割と溜めて用意ドンになるんですよね。
はい。
でジャパンカップで割と早めスパートになるんですよ。
はいはい。
だから多分ね34秒前半とかの上がりって多分ねほぼなかったと思うには。
あ、レースとしてってことです。
レースとしてです、うん、はい、35秒になったりとかしてるから、
はい、
だからね多分ねあんま切れ勝負にはならんと思うにはね、このレース自体が。
はいはいはい。
うん、まああとはまあそんな感じないけど、まあまあダービーを除ければもう歴史的な名馬と何の遜色もない馬であって、これやっぱ3歳春からね、ずっと休まず、しかもずっと王道を歩んできたまで、まあ何よりもほぼ人気以上に走ってるということですよね、これ。
そうですね。
うん。で、S 強い馬がこれほど闘争心を萎えさせずに走れてこれること自体がやっぱり驚きで、
はい。
まあ僕はトップガン以来かなっていうふうに思ってるんだけども。そう、だから
この馬トップガンって考えなきゃダメですよね。
うん。
でもトップガンより強いと思いますよ、もうもはや。
多分強いよね。
それはそうかもしれない。トップガン安定感ないですからね。
うん。まあ、だからとにかくもう認めるべきまで強さもはっきりと示してるし、で、まあ、モナはね、そのさっきもちょっと言われた唯一大敗したダービーの舞台なんやけども、まあ、ダービーとは臨戦の違いがまあ確かにあるんだけれども、で、まあね、今回は前回クソスローの一番人気で得意でないはずの京都のレースを本来の形でない逃げという形で勝ってきてるし、で間隔も空けられてストレスも疲労もほぼない状況で、しかも逃げたら逃げられなかったら逃げようってオプションまで使えてしまうんで、一応臨戦的にはどうしようもないのよね。
そうなんですよ。
うん、ただね、あのやっぱり一応4番手にした理由が一つだけあって、
はい、
あのやっぱこんだけ強い馬やんか、
はい、
でこんだけ強い馬やのにダービーが例えば疲労があったとするやん、あのなんだっけスプリングステークス4番人気1着だっけ。
そうですね、4番人気1着で皐月賞も5番人気3着だったかな、
ね、5番人気3着ね、
はい、
であの疲労で負けてるという取り方、その中にスローペースになって合わなくて延長で体力奪われてっていうパターンだと思うよね、
はい、
ダービーの負けがね、
はい、
でもその後 同じようなパターン、同じようなリズムの崩れ、同じように合わなかったところって多々あったと思うんやけど、はい、これことごとく乗り切ってるやんか。
そうですね。
そんだけ乗り切れてる馬がなぜあそこだけ負けたんかなと思うにゃわ。
いや不思議なんですよ。だからダービーだけ本当に、
うん、なってことはやっぱり東京の軽さのあるこういうのコース形態がもしかしたらやっぱり苦手にしてるのかなっていうのもちょっと多分あるのよね。
はい、
その同じ舞台や境に今回嫌うっていうわけじゃなくて。
わかりますわかります、
はい、うんうんうん、こんだけ耐久耐えてきて耐えてきて耐えてきてしてる馬がしかも宝塚なんて絶対に厳しい場面でしょ。
そうですね、逃げて勝った後に短縮でもう一回、うん、まあ前行くって選択はさすがなんですけど、はい、ペースで、うん、まあ、ペースは速くなってますから、
うんうん、
前だって総崩れですしね。
そうでしょうね。それでやっぱ3人粘ってるわけでしょ。
はい、
でその馬があんだけ耐えられてるのになんであそこで大敗したんかなと思うよね。
いや不思議なんですよね、やっぱダービーは。
そうね、だからやっぱそれを見るともしかしたら、うん、まあ、その意味でちょっとやっぱり苦手にしてるのかなっていうのもちょっと思ったので、まあ、一応評価は4番手にしたんですけど、まあもう強さは認めます。
いや僕もね本命最初考えてたんですけど、ここで本命した瞬間初めて買うんですよ、うん、僕はこの馬をね、あのスプリング以来ですよ。僕スプリングステークス20丸売って以降買ってないですから一回も。
そうだ、だからそれミオチも言ってたけどさ、あのもう認めてるんやけど、認めてこうた瞬間に止まると嫌やんか。
絶対なんか打った瞬間7とか8とか負けてきてる日にはね、多分この場合一生嫌いになりますよ多分。
そうやね、それは絶対
だったら触らぬ神にたたりなしじゃないですけど、このまま触らないであげて綺麗に引退させてあげたいなってのもあるんですよね。
わかるわかる、それはごっつわかるわ。
だから対抗っていういやらしい印したんです僕は。
うんうん、
対抗だった
ら月曜段階では対抗やった。
僕ねずっと本命考えてたんですけどね、
うん、
でもなんかここで20丸ってこれ大ごけしてみと思ってもう多分この前一生もう見ない、もうなんか永遠に名前をね語り継ぐだろうみたいな。
そうよね
宝塚だって消したしさ、
そう
あんなの来るタイミングじゃないし来る展開でもなかったのに。
ないよね、
うん、でも3じゃん。
そうだって、しかも4コーナーで豊か後ろ見たからさ、
手応えめっちゃ残ってましたからね。
そうなんだから余力あるんや、あのペースで行ってと思ってさ。
そう、
うん、
で大阪杯だってさ S が切れて連チャン終わりで切ってこう来て春天もまあ逃げてスローの後とかきついだろうっつってもう一回逃げてこられて、いやその後の短縮きついだろうと思って逃げてこられて、いや京都大将って軽すぎるだからななんつって、うん、もうこうあっさり番手控えられて軽いところで来られて、もう全部乗り越えられてるんですよね。
そうそうそうそう、
だからそういう考えると確かにダービーの14着って意味が分かんないですよね。
そうなんよね、
多分でもここが多分1とか3とか、
うん、
なってたら多分もっと人気してると思うんですよこの馬。
それは絶対あると思う。
やっぱこの14が高谷さんも言ってましたけど、
うん、
この14がみんなやっぱ引っかかってるから。
引っかかるよね、絶対引っかかるよね、
買いづらいんでしょう。
そうだから、だから単純にそのほら今までの人生のどうのこうのって言ってるんであったら、やっぱりなこんだけ耐えてきてる馬がスプリングとダービーサツキをちょっと頑張ったからといってあそこまで崩れるんかなってやっぱ思うのよね。
うん、
それはあのサツキさん語れちゃったら分からへんけども、まあまあ言っても4万人気3着だからね、そんなに
でもないですかね、
激走したわけでもないし、
はい、
まあ延長でスローで良い度になったから合わなかったって言われてみても、それでもそんなこと平気で乗り越えてきてるよね、お前から。
いやもうこれはもう感覚的な問題なんですよね、なんか、
うん、
もう臨戦とかで多分全然この馬じゃなかったら普通に勝ってる臨戦だし勝ってる感じなんですけど、
ね、うん、
なんかやっぱりちょっとやっぱ怖い部分があるんですよね。
まあそうよね、まあ、12回走って副賞券飛んでるの1回だけだからね。
そう、
うん、
そろそろ来るんじゃないかなと思った日にはねもう買えないですよ、うん、皆さん
怖いね、
怖いですよ
怖いですね、
3着内率9割1分7厘の馬ですよこの馬。
そうですね、
その馬怖がってるんですよ僕たちいや、
まあでももう
まあ、強さは認めますよ。
はい、もう全然強いと思います。
はい、じゃあ、拓也さん、対抗の馬言います？じゃあ、
はい、行きましょうか。
当選バジル。
はい、まあ、ハビンジャーですね。まあ、ハビンジャーの3区でオール格上げを3連勝してきている馬です。で、まあ、強いか弱いか、もうそんなものは、このレース終わってから考えるべきですことだと思いました。
はい、
ハビンジャーの突然変異タイプとの SC と見るならばちょっと先物買いになるかもしれないですけれども、抑えるべき馬だと思います。で春の時点、春じゃねえや、若駒の時点で一応 神戸新聞杯とか、あのそういうランクの高いところのレースの経験も一応してますんで、
はい、
うん、で一度沈んできてからまたリズムつけて戻ってきて上がってきてるタイプの馬なので、ハービンジャーというところだけで目をつぶれば、まあ、別にあの悪くないタイプの馬だと思ってます。一応里のクラウンであったり、リアルスティールであったりリアファレであったりという馬ともそこそこの勝負をしているので、倍返しにも勝てる馬なんでね、うん、もうこれでハービンジャーダメなら二度と買いません。何回こんなこと言うたかわからないですけども。
そうですね。
でもこれは抑えます。
抑えるって印じゃない
ですか。抑えるって印じゃないですね。
あなた、ビッシュ当選バジルですからね。本命対抗が。
そうやね。
かなりやばいですよ。はい。僕は、4番手なんですけど。
うん。
まあ、ハーミンじゃ。
あんま変わらないけどな。
そういえばそうだ。4番手だ、俺も。でもやっぱ対抗とは違うでしょ、やっぱり。
まあね。
こう、気持ちの持ちようは。
そうやね、
僕はやっぱ白三角の一頭ぐらいの感じですから。まあでも、こんだけハーミンジャーがね、ヘタレヘタレ言われてて、LK だって言われてて、
うん、
G1、1600万した勝った後の G1 なんて、一番勝っちゃいけないと思うんですけど、
うん、
あのやっぱ前走がね、やっぱ強かったんですよね。
強かったよね。
絶対届かないなって位置から、最後もう流して勝ってたんで、
うんうん、ま
あ、もちろん、頭数減って外枠でとか。
うん、
東京24の上がり勝負っていうところも多分、まあ、合ってると思うんですよね、ハービンジャーだし、
うんうん、
ただこの馬意外と血統しっかりしてて、
うん、
エブリウィスパー、これが当選冗談と当選誉れ星のお母さ
ん
なんですよ、
うんうんうん、
これってどっちも東京24で穴開けた
血統
じゃないですか。そうですね、
うん、
だからやっぱり裏にはやっぱり C 要素っていうか、そのアップ適性みたいなのあると思うんですよね、
うん、
でまして8富士奇跡なんで、ここもまあ一応 C じゃないですか、
うん、
だからまあハービンジャーっていうのを除けばね、血統的には結構面白いと思うんですよね、うん、東京24でアップっていう舞台。
そうよね、
はい、
うん、
でこのまま G1 まだ1回も使ってないんで、
うん、
初 G1 っていうことで一応鮮度もあるっていうことでね、
うんうん、
あとやっぱりここ2走見てるとやっぱ楽勝なんで、
うん、
で去年ほら湘南バッハとか、うん、ジャングルクルーズとかあんなリー戦でも結構来たじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりだんだんやっぱ鮮度に寄ってきてるのかなっていうのはありますよね、うん、だんだんこうレースがね、うん
うん、そうですね、
はい、で去年よりメンバー落ちると思うし、
うん、
まあ今年のメンバーでこの人気だったらちょっと面白いんじゃないかなと思って、
そうですね、
4番手にしました。
はい
はい、高橋さん、ディーマジェスティは一応僕も黒三角ですけど、
うん、これね、僕ちょっとまあ当初遅そうかなって考えてたんですけども、ディープの3区で、母父がブラインドタイムか、
はい、
で僕まあ普通菊花賞の時にも言ってたんですけども、まあなんだっけ、シルクレシス
ブラインドタイムっぽいですよね、
うん、っぽい馬で、でワンアンドリーみたいな、まあ、タイプの馬なのかなって話はしてたんですけども、あの2頭はね、菊花賞、まあ、5着で、ワンアンドリーは7着だったっけ、8着だったっけ。
もっと惨敗、ちょっと、まあ、惨敗しました
ね。惨敗したよね。ザバッと負けたよね。
はい。
で、S が例えば出てるタイプの馬っていうふうに見てるんであれば、もっと負けるかなと思ったよね。
はい。
D マジェスティも。
はい。
で、これね、まとめてきよったよね。だから、やっぱり本質はディープなんかなっていう感じなのね、これ。
はいはいはい、はい、
うん。で、いい意味でのやっぱりそのシルクジャスティスみたいなパターンのあれも持っとるんで、どちらかといえば、まあ、少し上がりがかかって、パワー的なレースの方が合うんでしょうけれども、そういうタイプの馬の割には、ディープっぽい、その、東京2400とかも意外に、皐月賞勝った後にダービー3着持ってこれてるように、走らせられたりすることもできる、悪いように言えば特化してないから突き抜けるということはないのかもしれないけれども、
はい、
ちょっとこうやっぱりディープっぽさは持っているので、
はい、
ジャスティスが5着で、ほんまここ5着だったよね、ジャパンカップ
5着ですね、
5着だよね、で菊花賞5着だよね、
菊花賞5着ですね、
そうですね、でディーマジェスティが4であれば そこよりも少し S とかの部分が緩んでるって考えれたら4-3-2 ぐらいまであってもいいかなっていうふうにちょっと見てしまったので、うん、で、まあ、北さんがある程度引っ張ってくれれば、少し上がりもかかって、まあ、この前とっては、もう一ついい面も引き出されるのかなというふうに見たので、はい、もうこれ結局切れなくて、 まあ、だったらちょっと評価上げようということで、一応その人気になってるところでは一番上の評価をしました。
はいはいはいはい。
うん。
自分もこれもね、いらないかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ雨っていうのもあるし、まあダービーの3っていうのがやっぱりどうしても、
うん、
あの皐月賞って考えたら完全ノーリーズンパターンでしょ、どう考えても。
うんうんうん、
外からやってきましたぜ、人気の外からみたいな感じで、
うんうん、
ブライアンズタイムだしみたいな感じだったら、普通に考えたらダービー7とか8とかに負けて全然いいと思うんですけど、
そうだそうだ。
やっぱ3ってところがやっぱまとめてるなーっていうのがあったんで、うん、
それはちょっとやっぱディープっぽいところあるよね。
そうなんですよね。
うん、
その辺がやっぱり、でまだ一応初コバ G1 っていう意味では仙台なんで、はい、
そうですね。
で一応まあ前走まくってたし、
うん、
まあ、短縮もそこまで、ね、悪い布石ではないかなと思ったんで、
うんうん
うん、まああんま外すぎると嫌だったんですけど、まあ、中枠だったら買ってもいいかと思ったん
で。そうですね、まあ、この辺の枠はいいところだと思いますね。
はい、はい、そんなイメージです。
うん、これ福田さんがちらっとこの間あのキャスト言ってたけど、ディーマデスティと当選バジルが同じ枠におるからいいよねって言ってましたね。
え、ちょっと意味わかんないんですけども、
枠連で買うとどっちか引っかかるよみたいな
あ、そういうことか。
うん、
あとどうします、イキートスはどうですか。
まあこれね、外国サンバ、
はい、
外国サンバじゃねえや、外国飲まないけども
外国サンバ、うん、大気放中、
うん、はい、まあイラップとってみんながなんかちょこちょこちょこちょこと言うてたけど、
はい、
まあ他あんまりこんな、まあ、あんまりええと思わへんけど、
激走が嫌じゃないですか。
そうですね。でナイトフラワー、
はい、
これまあナイトタイプであんまりなんとも臨戦見ててもそんなにかなと思ったけども、イラ、イキートス、
はい、
これがね一応ね、バーテン大賞っていう、まあ、ドイツの一番格の高いレースなんですけども、
はい、
まあ、6番人気ちゃんと激走なんですけど、これ最打ちついて抜けてきてるよね。
はいはいはい、
これはちょっとシーっぽさがあるよね。
はい、
でこのレース一応エルゴンドルパサーが勝ってるレースなんで、
はい、
まあ、まあ日本とそのつながりがあるとは余裕はへんけども、まあ、相性もしかしたら合うのかもしれないなと思ったので、
はい、
まあ、圧勝っていうものを持ってるんであれば、僕は今年もし外国の馬を買うんであればこれかなっていうのを見たんですけどね。
あ、
うん、あとはもう中途半端にまとまってたりとかするんで、まあ、そんな馬はここでは通用しんひんやろうと思ったんで、
まあ、自分はもう海外馬もう考えのやめようと思って、もう来たら、
まあ、僕も基本的にはもう基本的に僕ももう霧の落としのあれなんですよね。だからただちょっとこのバーテンだけちょっと気になっただけで、
はい、
うん、まあ、ちょっと他にも書いた馬いなかったから、
うん、内から抜けれるっていう意味だったらこれ
いいですよね。そうです、
はい、まあ、雨もいいかもしれないですし、
うんうん、
自分はあとじゃあルージュバックはまあ内枠嫌なんですけど、タイミングはまあ交互なんで、
タイミングは絶対ここよね、
丸×丸で、
そうですね、
距離延長で、うん、基本的にはあとは前行ってほしいかなっていうのはあるんですけど、
そう僕だから結局そこで落としたんやわ、うち入ったってことでこれ前行かれるんちゃうかなと思って、
えでもうちで後方に控えたらもうそれこそダメじゃないですか。もう
そうだから馬群を嫌って徐々に外出してってことをトサキするんちゃうかなと思って、
あじわじわ外出していくっていう感じ。
そうそうそう、この人多分ね毎日王冠の勝ち方が多分残ってると思うね。
あなるほどね、
エプソム毎日王冠の感じがね、
これ完全に外一気ですもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、もう多分この人の頭の中にはオークスの2着というのは なくなってるはずやから、
はい、
うん、だからちょっとそういう意味で怖いなと思って。
なるほど、外にだ後ろから行って外に出すっていう形でのバグを避けるっていうパターンにかけるってことですね。
うんうんうん、
まあ、でも普通に考えたっていうか、まあ、距離延長だし前行ってバグがないところまで行っちゃうっていうのが一番いいですよね。
本当はね、本当はその辺が一番見せるけどね、まあ、体力ありそうからね、意外に。
そうだよ、マンハッタンカフェなんで、
うん、
いいと思うんですよ、まあ、行った方が絶対。
そうですね。だから、クイーンステークスの、クイーンステークスだったっけ、クイーンズリングの方ですね。あ、府中牝馬か。
はい。
あんな感じのレースがベストなんやけどな、ね、本当は今回は。うん。
あと、頭数減ってほしいですね。
そうですね。
まあ一応、タイミングだけで買いましたね。
まあ、それは別に全、ね、然、はい、タイミングは悪くないと思います。
アクターは、まあ、別にどっちでもいいんですけど、
うん、
別に嫌う必要もないかなと思って。
確かにそれはあるよね。
そうだから別にこれを嫌う必要はそんなないかなっていう、
うん、向こうビッシュから1点は多分買うと思うけどね。いやこれだから去年なんだっけ有馬取ってるから、
はい、
今年はこっちが欲しいかなと思ってるよね一応ね。
そう一応 JC 狙いっていうのは全然ありますよね、
うんうん、そうですね。だからまあこのローテーションなんかなとも思って
まあ、言うてもハルテンもそんなに負けてないし、
そうですね、
あの、まあ、着差で言えば、
うん、
あとは本当外枠でかかり同士だったんで、
うん、
あとはまあ変に位置下げちゃったりすると危ないかなってい
うの
ありますね、
うん、だからね結局そこなの乗り方が難しいのよね。
前走が意外と中段だったでしょ、
うん、
まあ、マリアライトのせいなのか分かんないですけど、いや本来はこのやっぱ2番手3番手ぐらいでいいと思うんですよやっぱり、
うん、
前つけて器用な足でっていう、
うん、
あんまり大味で外から刺してとかっていうタイプじゃないんで、
そうですね、
だから、まあ、距離延長になるんで、うん、まあ、前行くのがベストなんですけど、
うん、
ただ前行けなかったらリズム崩すかなっていうのあるんで、
うんうん、
延長で刺しになっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
はい、なのでね、まあでも雨はいいと思うんですけどね、
うん、まあそうだと思う。この辺はこの辺は全然雨がいいでしょうね、
はい、
うん、
F は
しばらくな、
うわ、まあ、僕もそうなんですけど、あ、うん、僕リアルスティール、
リアルは前からと怖いで、
あ、位置取りショックってことですか、
うん、
あ、そっか、ムーアなら前行くのか、
そうだよ、これまだ言うてもそこ見せてへんからな。
でも安田記念であんだけ前行って負けたら、まあでもムーアなら抑えちゃうのか。
これな、僕な、一個でやっぱりリアルスティール嫌だったなところが、
はい、
あの、これさ、ドバイターフとさ、
はい、
天皇賞ってさ、
はい、
あの、やっぱすっごい S 気ない、
まあ、安田も S 気あって負けた感じでしたもんね。
でもさ、なんか安田もまああれやけど、あの、菊花賞とかさ、中山記念とかさ、福野が乗ってるレースってさ、まとまってチックやんか。
確かに。
そうやろ、でもなんか、ムーアとかさ、デムロ乗ったら、すんごい S チックだな、へん、このまま。
あの、末足がやばいですよね、ちょっとなんか。
そうな。だから多分ね、この血統や境に、もともとずる賢いのかもしれないよね。だから、福田みたいな当たりが柔らかいと、
はい。
あの、本気で走らへんっていうの、なんていうの、
柔らかくなっちゃうみたいな。
ずるしよるみたいな感じ。うん、はい、で、ムーアとか外人が乗るとガツガツやらせる境に、ああ、わかったみたいな感じで。
はいはいはい。
なんかそういうので、まあ、補正が効いてるのかなと思って。
なるほどね。
まあ、だから今度一応前行かれると、まあ、ちょっとこれ、あの、なんだっけ、一応当選上段パターンはまあまあ考えられなくもないかなと思って、上段が天皇賞からね、どんどん後ろであった後、前先行したでしょ、2番手からでしょ。
ああ、まあね、まあそれはでも、ね、やっぱでも当選は延長がやっぱ向くでしょ、やっぱりね、
重い。まあそうよね、まあまあ、タイプはね、まあ確かにね、それはあるかもしれないけどね。
リアルスティールやっぱ休み明け空き天ベストってタイプじゃないですか。
そうね、あの基本のキャラ出たらそっちだと思うね。
当選上段は休み明け空き天だとちょっとスピードに乗れなくて、
うん、
叩き2戦目で行きますってタイプじゃないですか。
うんうん、わかる、
うん、
うん。だから僕はちょっと一つ懸念したのは、その前カレテの位置取りショックとムーアが乗ることによって S 質みたいなものを補完されて意外に踏ん張りましたっていうのはちょっと怖かったかなと思っただけで、うん、一応印はちょっと入れてない
けどね。CL ベースの馬なんですけど、やっぱ S 補完があるんですよね、多分外人。
そうなんや、そうなんや。だからそれがなぁと思ってさ。
福永が乗ると CL のままなんですよね、なんか。
そう。
あ、そっか。だから僕が今までこの馬内枠のコスク乗ってエアシェイディの強化版みたいな思ってたら、福永が乗ってたからなんだ、うん
う
ん。
それは絶対あるかもしれない。
なるほど。
うん、だって、前回のデムーロの時とかさ、やっぱドバイターフのムーアの抜けてくる時の馬のこの勢いがさ、
すごいですよね、あれ。
ああ、なんか今まで見せてるキャラと違うよなと思うし、で、この2つの映像だけ見ると、やっぱり異質なんよね。
やっぱ福永とかだと、ほら、ダービーの延長で控えたりしちゃうじゃないですか。
やっぱそうなんやと思うんやわ。
そこで、良さを削ってますよね。控えてくんねえかな、ムーア。
控えてくんだ、多分いい品で。
そう、だからそれに期待ですよね。
うん。
あとは、まあ単純にやっぱ前走が向きすぎた。まあ自分勝ってなかったですけど、
うん。
まあ人気落ち、軽い人気落ち、
うん。
外ズゴン、
うん。
デムーロちゃん、ストレス疲労なし、
うん。
っていうとこだったんで、
うん。
まあ、切りますけどね。
まあまあまあまあ、まあ、やっぱその僕も一応この人気だからね、やっぱりリスクの方が絶対大きいから切るんやけれども、うん、まあその可能性だけはちょっとまあ怖いかなと思ってただけで。
いや全然ありますけどね、
うん、
巻いて残しちゃうパターンって、
うん、
全然ありますけどね。はい、
レイモラどうする。
いやこれね、最初買おうかと思ってたんですけど、
うん、
でもやっぱり位置取り悪いでしょ、やっぱずっとこの馬。
そうなんや、
活性化ないでしょ。
そこなんよ。
で前走もやっぱり前掃除した後の一頭ズゴーンだったんで。
そうなんや、結局ダイヤモンドやった後やろ。
で札幌記念だって、
そうやね、あの、そうやね、分かる。
やっぱ流れの外からっていうのあるから、
そうなん、
まあ今回も人気ないんですけど、 こういうあんまりだから3歳馬の2番手グループの馬ってあんま来ないんですよね。なんかこの、うん、わかります、なんかちょっと穴人気しちゃう2番手グループみたいないるじゃないですか、うん、アドマイジャパンとかそういうところ、うん、その辺って来ないんですよね、うん、もう菊花賞だったら思い切って勝っちゃった方がいいんですよ。だったらそうすればザッツとかデルタみたいになれるから。
そうよね、そう、ラスカル鈴鹿とかみたいな感じね。
そうだから、ラスカルとかオスミブライトとかあの辺のラインの馬がジャパンカップ出てきても絶対来ないでしょ、
うん、そうよね、来て5馬やもんな。
だ、そうそう、だからそういう感じなんですよね、レインボーラインって。
僕もそう、だから、強さは認めるわ。
うん、そう、強いんです
よね。強さは認めないけど、自力でやりに行ったレースがないのよね。
まあ、全部来てるところ人気薄なんで。
そうだ、だから、タップロキでも結局そうやね、ネオリアリズムが前行って、引っ張って引っ張って、で、モーリスが前掃除した後のズゴンやから。
そう。
で、やっぱりキックも言うても、やっぱりダイヤモンドがな、ある程度前、まあまあ掃除した後の、オーソドドンや高いになーとも思うから、うん、まあルメール補正で怖いとは言えば怖いけどもな、もうちょっとまあそれ、しかも枠もあんま良くないしね。
そう、外やっぱり良くないと思うんで。
そうです、ステゴにフレンチリピティで3つ連続ってな、だったらアニメートバイオ G1 買ってるやろうと思うからな。
いや、あれロブロイなんで。
あ、そっか。
あれ、父親のブロイなんで。
そうそうそう。
はい、ステゴと一緒にしないでください。
そうそうそうそう。
やめてください、ちょっと。ちょっと男子
そうやな、
なんで掃除しないの。はい、
はい、僕のボーダーの混ぜて。
あ、ボーダーの、
うん、
これボーダーなんですか。僕余裕で切りますよ、ね、サウンズ、
サウンズ、そう、
いや、これ切りでしょ、
これやっぱいらんかな。
だって躍動感全然なかったじゃないですか前走。
うん、そう、いや、でも、あ、まあでも一応いらんやねこれ。
でもな、で去年の2と違くなかったですか、全然。
じゃあ、確かにそれはもう、
僕、去年本命してるから、
うん、
やっぱり去年の2ってすごいいい2に見えたんですよ、僕は。
うん、
今年の4は全然よく見えなかった。
いや、でな、僕、この前やっぱ思ったのがな、その、結局去年 JC5 着やったやんか。
はい。
で、あれが、その、まあ、ミョッチが言うのには、その、外枠でなければ勝ってたぐらいのレベルやってたわけやんか。
はい。
ってことは、やっぱり確かに疲労、ストレスあったと思うねな、ある程度は。
はい。
でもその中であれば2着にしたわけやんか。
はい。
だからこのままな、ある程度やっぱりな、その、厳しいって思われてるラインのところの方が頑張るのかなと思って。
ああ、もうギリギリのところがってことです
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。だから大焦点がこう間開けて出てきたやんか。
そうそうそう。
だから逆にそういう方がダメなん違うかなと思って。だったら天皇賞使ってて、ちょっと構想してストレスあるのかなと思われた時の方が走るのかな。
あ、なるほどなるほどね。
うん。
はい。
そういうイメージの馬やったんやけれども、確かに共同大賞典がいまいち伸びやかさはなかったよね。
もう完全に S 切れ感あったから、
うん、
あ、終わっちゃったなって感じがしたんですよね。
だから天皇賞の後宝塚使わなかったんやんか。
そう、なんで宝塚使わないの。
だからその時点で、その、なんていうの、もう馬自身ちょっと覇気がなくなってしまってたのかもしれへんよね。
ああ、上がってこれなかったってこと。
うん、だってアルトモ使ってアルアニマ記念とか使ってきてる、あれ多分じゃないわ、 JC 使ってアニマ記念使ってきてる馬が、
はい、
天皇賞負けたからといって宝塚回避するか。
体調が良くなかったってことですかね。
いや、結局だから多分そういうのと、もそっちの方だと最長とかその気がいまいち乗ってないんちゃうかみたいな感じだったかなと思って。
これで出る気はあったんですか、もともと。
わかんねえな、
もう完全休ませる気だったんじゃないですか。
そうなんかな、あの惨敗で
成田トップロードみたいな感じで。
でも春2戦しかせへんねんで、
秋に備えるみたいな。
だってタイトル持ってへんよ、タイトル持ってたら分かるけど、これだって難しくない。日経賞一番人気とかになるような馬やからさ、タイトル取れそうな可能性がある馬やからさ。
いや、僕だったら出してますよ、だから。
そうやろ、
はい、
そうやろ、ね、
僕はてかむしろ宝塚の方が狙いじゃないですか。
そうやろ、
春天ほら藤岡が意味わかんない、先行行く前行く自撮りショックあって、うん、まあ、自撮りショックっていうか、そうそう、まあ、前行ったから、
うん、
短縮差しに回るっていう、
トップの馬やった境さ、まあ大事を取って秋にっていうのは分からんでもないけど、
はい、
サウンズはだって言うても勲章1個もない馬やからな。
花水木賞ありますけど。
そうそう
唯一の勲章は花水木賞が。
そうそうそうそう、だからさ、なんかちょっとこの、なんていうの、ちょっと違和感をいろんな面で覚えるね、この馬には。
いや、いい馬なんですけどね。
いや、いい馬やと思うよ。
なんかうまく噛み合わないですよね。
そうなのね。まあ、レインボーライン縛るよりはいいかな。
レインボーライン縛るとかよりは買いたい。
そうね。
うん。一応、自分 S 切れと見たってたんですけどね。
それは別に分からなくないと思う。まあ、ビッシュ褒めて言って抑えてもいいんちゃ
まあ、そうっすよね、ビッシュからだったらね。
1着サウンズ、2着ビッシュと見混ぜられへんね、あんまり。それこそしくったやで。
特にサウンズなんて僕、毎回本命してたもんなんで。
そう、はい、まあ、だからよく分かるよと思うねんな、うん、ずっと本命してた場合、境に。
そう、だからやっぱりあの感じがね、
分かる分かる、うん、
躍動感がちょっと。
うん、だから僕が今、ちらっと言ったみたいに、このまま疲労ストレスで飛ぶんちゃうかなと思ってる時の方が、意外に研ぎ澄まされて
きよ
るんちゃ
うかなみたいな。絶対面白いっすよね。
そうな、僕は絶対そうの歯やなんやわ。
はい。
うん。
まあでももう一回買ってみようかな。
うん、まあ行ってくださいともいいんじゃない？
馬体絞ってたら、抑えようかな。
うん。
もしかしたら前走本当に緩かった可能性あるから。
うん。まあまあ、そうやな、馬体絞ってたらな、それはそうよね。
はい。
うん。
そんなもんすか？え、結局 F は、僕はまあリアルで、シバルでいいですからね。
シバルな、そうね。まあ、一応トニー・ビエンやけれども、まあ別にいいか。
まあシバル、うん、いいと思いますよ。
だって前走鮮やかすぎたもんな。
もういかにも福永の勝ち方でしたもんね。
そうですね。
はい。いや、まあダウン延長でハーツで。
そうですね。
よかったじゃないですか、まとまってる
馬です。そうですね。はい。そうです
ね。宝塚、打ち詰まりの後の。
そうね、
はい、
まあしばらくいりません。
はい、
うん、
じゃあ、おさらいいきます。
はい、
ブライト本命ビッシュ、対抗北三ブラックで、黒三角ディーマジェスティ、白三角サントイテ、当選バジル、ルージュバック、ゴールドアクター、まあ、サウンズを気になってるになりましたかね、ちょっと。タクヤさん本命ビッシュで、対抗当選バジル、黒三角にディーマジェスティで、白さんが2といて、北さんブラックとイキートスと。
うん。
はい。じゃあ、エンディングいきましょうか。
はい、行きましょう。
Mラジ未公開ジングル。
で、なんかその、主婦の方が、うん、なんか LINE で、ブライトさんごめんっていきなり来たんですよ。
ほう。
あ、なんだろうと思って。え、もしかして中止？とか思ったんですよ。
うん。
したら、
う
ん、ごめん、あの、なんかみんな次の日用事あるみたいで終電で帰っちゃうみたいなんだ、うん、みたいなこと言ってたんですけど、
うんうん、
34の女と終電過ぎるまで何すんでんと思ってふざけんなと思って、いや、むしろ終電の3つ前ぐらいで帰るお前らと思って、
ね、帰るよみたいな。
え、何、俺終電までいなきゃいけないのと思って逆に9時後半ぐらいで帰る予定でいましたけどもみたいなね感じじゃないですか。10時手前ぐらい
言い過ぎや。
いや、別に34の人とどうなろうなんて思ってないですよ、別に。だって、
まあそうよね。たった
1日。夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエ
ーイ。エンディングどうします？軽ハンハイとか言います？
ああ。
ネロどうなんですか？危ないですかこれ？
そうだ、僕さ、これさ、これ 今何倍なんこれ、ネロネロで。
いや、2番人気ぐらいです。
あー、そうなんや。
はい、
なんか僕黄色、なんか言ってたかな、チラッとさっきかいつか見たらなんか30倍ぐらいになったからさ、クソ本命とかと思ってんけどさ、やっぱ結局2番人気だよね。
はい、1番人気です今。
あ、そうなんや。
はい、
今見たい。なんじゃそれは。
いや、まあね、まあまあ、これは1番人気ですよね。
あ、クリスマスは？
クリスマス3番人気。みんな分かってますよ。強い馬は分かってますよ、皆さん。どれもが来やすいかって分かってますよ、皆さんね。
なるほどね。
僕ね、この人気だったらセカンドテーブルかなと思うんですよ。
あー、これ舐められてるね。
これだって構想してんのに舐められてるパターンですよ。
だね、
だってこの馬はまあまあ強いよ。だってキーナンドの惨敗って後ろから行ったからのせいじゃん。
う、
ね、後方から行っちゃったから負けちゃっただけで、
確かに確かに、
うん、普通に走ったら、てかこの馬トワイニングサンデーだから全然ハンドルめちゃくちゃ弱いタイプだと思うんですけど、どうん、割には毎回頑張らないこいつ。いや、だってびっくり、
ね、
びっくりしたもん、なんか最キーソーだってこの馬2歳で KO 杯、うん、あの逃げて勝って30倍ぐらい、
ね、
穴開けた思うじゃないですか、
はいはいはい、
普通の早熟 SL 系だったらそれで終わりでしょ、
もうそこで終わりよね、
はい、だけど、うん、下からじわじわじわじわ来て
上がってきたよね、
で淀谷で短縮なのに前行ってっていうところから3で、うん、で ここで3もまあまあたまにだってあるじゃないですか、10頭立てぐらいだったら、うん、でもその後シルクロードでもう1回4来たでしょ、
うん、
この時にあ、この馬戻ってると思ってだからここから僕は評価してるんですよずっと、
うん、
いや少なくともライスピリットとかよりは全然いいでしょ、買うでしょ、
まあそりゃそうよね、
ただライスピリットも7番人気っていうね、みんな分かってるねっていう、
そう
やな、いい具合の人気にしますね皆さんみたいなね、なんで連勝してる馬がこれ7番人気なんだよっていうね3番人気ぐらい仕上がれと思ってこれだって逃げれなそうじゃないですか今回
ライスピリットの、
はい、もともと速くないですから最近ちょ
っと、そうですね、もともと速くないですよね、
はい、オパールだって34秒とかでしょ、5秒とかぐらいで逃げてるでしょ、これ、うんうんうん、超スローでしたもん、
うん、
いや余力ないでしょこれ。
ロブロイは
ジャストドゥイングはね、外枠がありなんですよね、これ短縮ショッカーだしね、一応、うん、交互だしね、
うん、
ただ前走負けすぎだろっていう
負けすぎだろ、でもロブロイじゃええんちゃうの、
そあそっか、でもよく考えたら2走前結構激走だったんですよね、打ちついてね、5番人気3着で、
そうだと思うんだけどな僕は、
そう一応前走自分買ってたんですけど、うん、よく考えたらオパール、僕オパール2番人気3着ぐらいのイメージで買ったんですよねなんかオパールの僕の中ですごいジャストドゥイングってすごいいいタイミングだったと思ってて
よかったな、恋は盲目にするってこのことやなな
んかジャストドゥイングはやっぱり、あそうですね、もう
見えなくてたみたいな、
多分集中力あんましてなかったんで、
そうな3万やったかもしれない、
だから多分ジャストドゥイングは人気してたと思ってたんですけど、今見たら5番人気3着なんで、
うんうん、
多分まあオーロカップ単純に反動出たのかなみたいな
そうやろな
感じになるんで、まあ、ここ短縮ショッカーで、
うん、
外枠代わり、
うん、だって逆に遠心スパルタってあれこんな人気するの、
いやこれ危ないでしょ、
これ危ないよね、
危ないと思うんだけどな
これこそ一番危ないよね、
だってこれなんか前走だって一番帰りのタイミングでしょ、だって
そうですね、
休み明け逃げれなかった逃げればね、
うんうんうん、
まあでも単純に G2 で逃げて3着したらサトナラジとレーブのミサだったら、まあ普通に考えたら G3 だったら、まあ1番人気か2番人気ぐらいになりますよね、
うん、
デロはうん、強いんだけどこれずっと使い詰めてるから、うん、
それはあるね、
疲労が怖いですよね、
うん、
スプリンターもがっつりやったじゃないですか、ね、結構、
うんうん、
0秒1差だし、
うん、
これ別にコロッと負けちゃってもあ疲労負けでしたで、ね、終わりっていうパターン全然あるじゃないですか、
そうですね、
だから一番無難だと思うのは、まあ、ジャストドゥイングかセカンドテーブルか、うん、まあ、クリスマスも悪くないと思いますけどね、
うん、
鮮度あるしね、
そうですね、
はい、
まあ、僕一頭気になる馬はおねえけどな、
レッドアリオンでしょ、
違う違う、あ、まあ、アリオンもまあまあ、
アリオンも12番人気だと買うでしょ、
そうですね、
はい、これ前行く一ドリショックで
うん、
え、メグラーナ、メラグラーナ、
メラグラーナじゃない、
ブラビッシモ、
ブラビッシモ、
これ怖いですよね、
うん、
全然ありだと思いますけど、
そうよね、
はい、
全然ありだと思うね、
ありだと思いますね、
うん、
この馬の阪神で3着した時にあっ強っと思ったんで、
うん、
の割にはなんか僅差微妙なんであれ、ね、っていうのは思ってるんですけど、
うん、
でもまあ1004って感じですよね、やっぱりちょっと上がりかかる1004、
うん、なるほどね、
戦時強打と軽いかなみたいな、
うん、
自分でもね今パッと見た人気だとジャストは買っちゃうな、これは
70倍やろ、
だって北九州4、バーデン2、オパール3、十分だと思うんですけどね、うん、
これ別に高画でも撮れるんじゃないの、僕はそうやね、ジャストドゥイング使うであればタイミングはここかなって思ってまうけどな
あでもなセカンドテーブルもいいんだけど、でもやっぱり激走もなんですよね、無難ならやっぱジャストになってくるんですかね、じゃああとはレッドアリオンかな、レッドアリオンもう一回かけようかな、一応グイグイ感戦闘力であったし、
うん、これまで一応平坦向きやからな、
あそうそうそうそう、これだからあれですもんね、うん、自分スワンで狙おうと思ってたぐらいなんで、
うん、
サドルルパンと一緒で、
うん、
中山敗退後の平坦代わりっていう、
うん、ただな一個気になることはね、レッドアリオン技に変えたってことは前貸せんの、
え、いいじゃないですか、
あ前でもいいか、短縮で、あ短縮ちゃうわ、
同距離ですよ、
同距離だ、あならいいか、
てかむしろ関谷記念で前行ってるぐらいなんで、
うん、
このまま多分後ろから前行くって位置取りがいいと思うんですけど、
ああなるほどね、まあ、いいかな、
もう今は L っぽいんでまあ L なんでこいつ、あでもまあセントールでグイグイ感あったんで、
そう そうね、
一応そこで S 補完あるじゃないですか。
うん、そうだね、レッドアリオンジャスト、それね、
フォトワーク2ってことだね。
ものすごい無難な言い方だけども、恐ろしい人気だけどな。
12番人気と15番人気ですけど。
そうやね、
でもまあ無難ならこの2頭でしょ。
そうですね。ジャストは無難やと思うけどな。
ジャスト無難ですよね。
うん、
はい、ということでね、
はい、
もしかしたら切るかもしれない。めっちゃ長かった。
いいですよ、
いいですね。
はい、
高さん、
はい、
あの普通歌紹介したいと思います。
はいはい、あるんかい。
ラジオネーム装飾系ガンジーさん。
ほう、
拓也さん、ブライトさん、こんばん若葉。ごめんなさい、もう一回いきますよ。
はい。
すいません、はい、せっかくいいとこなのにね。
はい、
拓也さん、ブライトさん、こんばん若ごまステークス2010、ルーラーシップがうちで詰まって5万負け返せ。Mラジは初期の頃から聞かせていただいており、
おお、ありがとうございます。
別のネームで何度か投稿させていただいておりました。あ、そうなんだ。
そう
だね、誰だったんだろうね。
はい、ね
え、しばらく仕事が忙しく競馬から離れていましたが、
はい、
最近ようやく落ち着いて競馬ができるようになりました。
お、素晴らしいですね。
エムラジももう5年目突入ということで、これからまた改めて聞かせていただきたいと思っています。
ありがとうございます。
これからも拓也さんが消した馬を飼い続け、プラス収支で年内を終えられるように頑張っていきたいです。
はい、
それではさようなライアンムーアに騎乗してもらって直線打ちから抜け出したい。
ああ、自分がな。
挨拶です。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。てか僕の F の方が来るんですけどね、実際問題ね。あ、そういえば、
うん、
その F の話で、F の話なんですけど、
うん、
もう一つメール来てるんですけど、
ほう、
ラジオネームプラチナメモリーさん。はい、はい、M 対 F 史上最低の戦い。
あ、そうやな、これはあるよね。
マイルチャンピオンシップは番組が更新されていなくて残念でしたね。
はい、
ミッキーアイルの勝ち方を見てこの馬が F だったのではと勘ぐってしまいました。すごい粘りでしたもんね。俺 F 何だったかな、マイルチャンピオン。あ、まあ佐藤のかな
かもしれんね。
あ、まあでもミッキーも来ないっつってました。だいぶ、
うん、
F に近い勢いで、
うん、
はい、今週のジャパンカップでも F の指名をお願いしますってことで、
はい、
はい、指名したんでね、
はい、
僕がリアルスティールで、拓也さんがシュバルで、
うん、
はい、個人的には北さんとゴールドの順位付けはゴールド上に取りたいですね。
あ、
北さんは軸としては一番信頼できると思いますが、単勝では買いたくないローテなんですよね。G1 を勝った2戦はどちらも延長で勝ち、次の短縮戦で負けています。
うん、
同距離ローテ、しかも京都24から東京24は少し気になります。対して某競馬サイトの予想オッズではゴールドが3番人気なので、こちらを配当面から買いたいですかね。
うん、
昨年の4連勝は全て距離延長または同距離だったので、これも評価したいですってことで、ではではってこと。
うん、
そうなんですよね、ゴールドアクター人気、うん、2番人気でもいいぐらいですけどね。
本当、本来ならね、
はい、まあ、普通にね、ハルテ以外抜けたら全部1番人気1着みたいなものなんで、
まあそうですね、
はい、
うん、
ってことでね、あの F 楽しみにしていただけたらと思いますね、プラチナさん
は。はい、
はい、じゃあお知らせいきますか。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通の歌を、競馬界の常識を曲げて有効なウマビアの泉を、そして思わず言ってしまいたくなるようなインパクトのある競馬用語を思いついた方は声に出して読みたい競馬用語、
うん、
そして競馬界で無駄だと思えるものを思いついた方は競馬事業仕分けを、うん、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。そして新コーナーですね、エムラジザプレイバック、エムラジ200回ですけど大体、印象に残った回、セリフ、予想、 F コーナー、ジングルなどなどあればですね、
うん、
一緒にエムラジを振り返っていきましょう。教えてください。
はい、
こちら結構メールいただいてまして。
そうですね、僕全然知らないけど、どんなんかちょっと聞きたいなと思ってね。
あ、これもう仕事来てるんで。その番外編で、
うんうんうん、
プレイバックだけで振り返るっていうコーナーやりたいんで、その時にメールも紹介できたらなと思うんですけど、ね、
はい、OK、
ちょっとまだどんな形になるかわからないんですけど、
うん、
はい、ちょっと楽しみにしておいてください。
はいはい、
メールはですね、番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん、
それではそろそろお別れとしましょう。お相手は、ちょっと噛みまくりのブライトと
美雪、今回は何とかしてくれよ。たくやでした。ありがとうございました。
切実や切実や。うまびやの泉。たくやさん、
はい、
もう僕風邪っぽいんですよ。さっきからほらよく噛んでたって言ったじゃないですか、
うんうん、
鼻が詰まって喋りづらいっていうのがある感じ系なんですよ。
はいはいはい。
だから今ちょっと鼻に物を詰めて喋ってるんでございますけどね。あなたがですね、たった一杯のコーヒーを我慢するだけですね、ポリオの予防接種なのでですね、恵まれない子供たちが3人も受けられるんですねみたいな感じになってるんですよ。あ、どうもこんばんは、黒柳徹子でございます。名前言わないと誰だかわからないパターンでございますけど。
でもこのコーナーはあのメンクさんが楽しみにしてるよ。
これかなり久々ですよね多分。
うん、あの何やった音楽は、
ああ、ダッダダダダダダダダダですか。ああ、チャラチャチャチャラチャ。
そうそうそう、
あの音楽いいですよね。
うん、
さて
終わったと思うところでテンション上がってな。
そう、終わったと思いきや、うん、実はまだ皆さん終わってないんですよ。
そうですよ。
どうもこんばんは。
はい、
黒柳徹子です。
ええー、わ。
今日はですね、まとまり系競馬サロン M ラジの方からですね、拓也さんがいらっしゃってくださいました。拓也さんのですね、予想の方はですね、 F の方がですね、破壊力抜群ということで皆さんでも有名だと思うんですけども。
ええか、早く聞いて。
ラジオネームプーチーさん。
はいはい。
あ、皆さんこのコーナー久しぶりですけど、どんなコーナーかと申しますと、
うん、
競馬界の常識をあえてもう一回間を空けて言ってみようっていう、
うん、
トリビアの泉風にね、
うん、
でみんなが知ってれば知ってるほど兵が高いという、
うん、
拓也さんが何兵かで評価してくれますんでね。
はいはい、
じゃあ行きまーす。
はい、
ラジオネームプーチーさん、
うん、
ではまずはこちらの馬ビアです。元プロ野球選手の三浦大輔氏の所有馬の冠名はリーゼント。まあもう分かってたけどね。
そうですね、
まあ開けたところでもうリーゼントだろうなと思ったのは案の定リーゼントでしたけど、
う、ね、うん、
はい、何兵
7で、
ああなかなか高めで、
はい、
まあ、これは有名ですもんね。
有名ですね。
竹豊も乗ってましたもん。乗ってますね。リーゼントブルース。
そうですね。
リーゼントロック。だから野球やめてもだからね、収入維持しないと馬年続けられないですよね。
そうですね。
まあでも大丈夫か。
まあ大丈夫でしょう。
三浦ほどだったらね。
うん。
じゃあ次の馬ビア行きまーす。
はい、
ラジオネームロンロさん。
ほいほい。
ありがとうございます。では次はこちらの馬ビアです。アンカツのツイッターフォロワー数は佐藤哲三の7倍。そうなんだ。結構な量ですけどね。
そうですね。
佐藤哲どれくらいなんだろう、800とか700とかかな、わかんないですけどね。まあでも800とかないか、1000ぐらいはいってるか。
もっといってるやろ、何万とかちゃう。
佐藤哲で何万いきます。
あ、そうかそうか、佐藤哲か。
そうそうそう、まあアンカツ1万とかいってますかもしれないですけど。じゃあちょっと今調べてみますけど、
はい、
佐藤哲がフォロワー数がすげえな、こんないってんのか。1万7000。
まあでもそうやろな、それぐらいあるよねやっぱり。
まあそうか、騎手でも割と上位ですもんね。
そうですね。
アンカツのフォロワー数は
なんか10万ぐらいある
じゃん。そうか、10万ぐらいになっちゃうのか。
うん、
11万8000人。 うん、ああ、まあそっか、
うん、
舐めてましたね。
ですね。
佐渡鉄800とかって舐めすぎですよね。
そうね。
普通の素人と変わんねえじゃん。
そうやね。僕ですら600ぐらいあんねえ
だ。拓也さんと変わんないじゃんね。
そうやね、う
ん。はい、ということで、何兵でしょう。
4。
あ、4、はい。はい、
うん。
じゃあ僕も、じゃあ、うまみや、久々にやっちゃおうかな。
ほうほうほう。
はい。紅白歌合戦のチーム分けは男女で決めている。
ちょっと待って、ちょっと待って、はい、うまみやちゃうやんけ。
これ何兵ですか。
違うよ、もう、まあ、8兵ぐらいやけども、
はい、え、僕ちょっと恥ずかしい話なんですけど、
うん、
僕これ知ったの最近なんですよ。
え、なんで紅白の、
そう、赤が女性で、
うん、
白が男性っていうの知ったの。
あ、そうなんや。
つい先日だった。
え、今まで何やと思ったんじゃ。
え、なんとなくで決めてんのかなと思って。ほんとほんと。あ、だって逆に誰も教えてくれませんじゃないですか。
まあ確かにね、確かにね。
え、自分で気づくもんなんですかね、これは。
あー、なるほどな。いぞり世代じゃないよね。
え、
ゆとり世代じゃない、
ね、ゆとりじゃないですけど。
そうですね。
でも誰も教えてくれなくないですか。
ああ、そうそうやな、そんな誰も教えてくれへんやね。
なんとなく自分で知ることなんですかね、ああいうのは。
そうやね。僕さ、はい、今のでちょっとパッと思ったことがあって、
はい、
まあ、僕もともと関西の人やな、
はい、
あなたも都会の人やんか、
はい、
だから変な話、まあ街出たらタクシーとかなんて手上げたら止まるやんか。
はいはいはいはい。
なで、交通、公共交通機関も山ほどあるやんか。
はい。
だから普通に電車とかも、まあまあ全然乗れるやん。
はい。
そうやろ。別に変な話、切符の買い方とかなんか誰でも、教えてもらっても、教え、自分で勝手に覚えていくもんやんか。
まあそうですね、はい。
なんで、田舎ってな、ものすごく過保護がやっぱ多いのよ。
あ、そうなんですか。
せやねん。だから、高校生とか大学になっても、送り迎えしてもらったりとか。
はいはいはいはい。
な、でちょっと遠いとこまで行ったら帰りのお母さん迎えに行ったからしようねんな。
なるほど。
なんでな、俺まあ、今仕事でバイトできてるおばちゃんがおんねんけども、
はい、
今度休みます、あ、いいよ、なんなんって来たら、あの子供の大学のなんかの送り迎えでみたいな感じだったよな。
はい、
でどこ行くのって言ったら、そんな遠くないところなんやか、
はい、
そんなもんな自分で行かせろやって言ったんやか。
はいはいはい。
でそれ危ないやんかみたいな感じなんやん。
大学生で
今一人でも名古屋まで行けへんって言うんやわ。
はい、
まあ、だってな、切符の買い方とかな、例えば小学生とかの子らが買い方が分からへんかったら、はい、駅長さんに聞けるやん。まだ
確かに、はい、
そうやろ、ちっちゃい世界に分からへんからさ、はい、でも高校生大学生になってさ、切符の買い方が分かりませんって駅長に聞けへんやろ。
なるほど。
恥ずかしいて、
はい、
それって親の責任やんか。
だってそれやったら一生できないですからね。
そうなんや、そうなんや。
だから小さいうちにやらせないと。
そうそうそう、そういうのの積み重ねで社会行った時にあかんかったらクラッシュするわけやん。
そうですね。
そうやろ。
だってそこでもしお母さん死んじゃったらどうすんのってことですもんね。
そうなん、そうなん、そうなん、そうなん。
え、でもそれってだって大学でやってるってことはもう大人になってからもやるってぐらいの勢いじゃないですか、それ。
そうなんや、そうなんや、そうなんや。
変な話。
うん、だからこの辺はやっぱ田舎やさかいに、電車とかなくてバスも1時間に1本2本とかそんなんないな。
はい。
だからまあその多少のあれは分からへんでもないけれども、例えば部活で遅くなってバスがなくなったとかさ。
ああ、はいはい、はい、
そんなはしゃあないやんか。
はい。
せやけど別にバスもありゃ電車のある時間帯なわけでさ。
はい。
なんそんなもんな、たまには別に隣町ぐらい一人で行かせろやとかと思うんだけどさ。
そんなで仕事休むんじゃねえって思いますね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
僕もでもね、これ結構笑えない話で、
うん、
僕も結構そういうのできるの遅かったんですよ。過保護だったんで。
ああ、いや、まあ紅白ギリちょっと思ったけど。
紅白は別に過保護関係ないでしょ。紅白過保護関係ないでしょ、別に。それは僕はただ無知なだけであって。そうです。だからちゃんと送り迎えとかしないと、
うん、
赤組女性で白組男性でみたいな分かんない人がいっぱい出ちゃうんですよ、こうやってね。
そうな、そうな、
はい、僕みたいな過保護で育っちゃうと、ね、